こんにちは、杉山です。今日は7月15日海の日ということでお休みでございます。ユーマグポッドキャスト久方ぶりの連休スペシャルをお送りいたします。連休スペシャル、毎回毎回何かしらテーマがあるんですが、今回はですね、ちょっとアップルから外れまして映画のお話をしようかなと思います。と申しますのも、先週ですね、金曜日、その前の金曜日の配信分で、毎週金曜日はよく公開日になりますんでね、新聞なんかで映画のレビューなんかがあるんで、金曜日映画の話しましょうかねなんてこと言っておきながらできなかったので、ちょっと今日まとめてやってしまおうという、非常になんというかですね、安直な企画でございますが、全くですね、アップル関係ないかというとそういうわけではございませんね。iTunes の方でですね、映画も公開してますけれども、今ちょうどですね、人気映画レンタル特別価格というキャンペーンをやっておりまして、これにちょっとかっこつけた部分もございます。ということで今日は洋画、邦画、日本映画、それからアニメで各1本ずつ計3本をちょっとご紹介したいなと思っております。はい。さて、まず1本目洋画なんですが、こちらですね、その iTunes の今人気映画レンタル特別価格、このキャンペーンの対象作品でございます。このキャンペーンはですね、今年リリースされた話題の新作や定番の名作タイトルの中から選んだ人気映画を HD200円、標準画質100円の期間限定、7月23日まで特別価格でレンタル配信。iTunes の映画レンタルはダウンロードしてから30日以内ならいつでも見始めることができるので、今のうちにレンタルして夏休みになってからゆっくりと iPad や Apple TV で楽しもうということになっております。対象作品はいずれも名作、人気作品ということで、霧島部活やめるってよですとか、プレミアムラッシュ、英国王のスピーチ、ノッティングヒルの恋人、マイケル・ジャクソン、This is it なんてのもありますね。あと懐かしいところでは、バック・トゥ・ザ・フューチャー、パート3、これ3だけなんですね。それからアカデミー賞を取りました、グラディエーター、アポロ13、イージーライダーなんてのもあります。その中からですね、1本ちょっとおすすめしたいなと思いましたのが、ロック・ユー、字幕版。こちら、現代が、ナイツ・テイル、騎士の物語となっておりますが、タイトルの通りですね、中世のお話です。時は14世紀、ウィリアムはジュースティング、馬上槍試合のトーナメントに出場するエクター教に従者として随行していた。しかしトーナメントの最中に主人は息を引き取る。主人になりすましてトーナメントに出場することを決意したウィリアムは、強敵を相手に優勝を決め、その後の大会も次々に勝利を収める。だが世界選手権の決勝前夜、敵の謀略によって貴族の出身でないことが発覚してしまう。そして彼は処刑を宣告された。ただ身分を偽っただけで、果たしてウィリアムの運命は、ということでですね、これ歴史作品のようですが、実はそうでもないです。アクション映画です。中身はですね、実にこの少年ジャンプの漫画のようなですね、友情、努力、勝利、そういう感じの話です。なのでですね、少年ジャンプの漫画を好きな方はこちら絶対楽しめると思います。評価もですね、レビューも非常に評判よろしくてですね、平均しても4つ半、もうすっきりした、最高、これこそ絵よし本よし役者よしですとか、すっきりしたっていう声が非常に多いですね。痛快娯楽作品。主演はヒース・レジャー。この人はダークナイトのジョーカーをやった人ですね。これダークナイト主演してすぐ亡くなってしまって28歳だったんですけれども、そのヒース・レジャーが、2枚目としてですね、こう売り出したばかりの頃の映画ですね。監督ブライアン・ヘルゲランド、この人はあまりよく知らないんですけれども、何がですね、これロック・ユーってタイトルが、なんでナイツ・テイルがロック・ユーになるかというとですね、この冒頭ですね、このジュースディングっていう馬上槍試合の会場でですね、あのクイーンの有名な最強のスタジアムロックと言われておりますの We Will Rock You という曲が流れるんですね。 まあ、これ当然その BGM ですので実際にクイーンの音楽が流れてるわけないんですが、あの特徴のあるどんどんパンどんどんパンっていうこのリズムがそのまま中世の観客たちがそのリズムをですね叩いているという描写がありまして、まあ面白いなと。人によってちょっと奮発ものかもしれませんけどね。まあ歴史ものとして見た時にですね、これ14世紀のお話なんですが、で登場人物の中にですねジェフリー・チョーサーがいるんです。ジェフリー・チョーサーというのは作家なんですけれども、ちょっと日本人にはあまり馴染みのない名前かもしれませんけれども、カンタベリー物語という作品で有名ですね。でこのアナイツテイルという現代もそのカンタベリー物語は、これはあのいろんな人が集まって自分がこのいろんな話を披露するという構成なんですけれども、その一番最初に出てくるのが騎士ということで、ナイツテイルという騎士の物語というのが最初なんですね。でその辺でちょっとつながりがあるという形になっておりまして、まあ、歴史的な背景としてその貴族から世の中の主役が民衆に移ってきたというような感じのところですねをちょっとまあ描いているっぽい部分もあります。まあ、あんまりその真面目なお話ではないんで、そういうところをちょっとクローズアップしてもあんまり意味はないんですけども、まあ、ちょっとそのジェフリー調査が出てくるあたりは注目しても面白いかなと思うわけでございます。はい、ロックユー2000円で HD 購入、200円で HD レンタルができます。現在期間限定です、この価格がですね。はい、さて日本映画のお話でございますが、日本映画で何をご紹介しようかといった時にですね、まあ、ちょっとあまりにも名作すぎてどうかなと思うんですけども、まあ、ご覧になった方もご覧になったことない方もいらっしゃるかと思いますので、あえてご紹介します。小津安二郎監督東京物語、こちら最近あの HD リマスター版なんかも出ましてですね、まあ、iTunes 版も HD 版なんですが、これリマスター版かどうかちょっとよくわかりません。非常にですね、有名な本当に名作としてですね名高い作品でございます。でこちらがですね、先日もあのイギリスの方で映画監督に選ばれたベスト映画ナンバーワンに選ばれたというニュースがありまして、これは日本映画のナンバーワンじゃないんですよ、世界中のですね全ての映画のナンバーワンに選ばれたということなんですね。それぐらいこう評価の高い作品で、まあ、非常に内容は地味です。尾道に住む老夫婦周吉と富が東京で暮らす子供たちを訪ねるために上京する。子供たちは久しぶりの再会で2人を歓迎するが、それぞれ家庭の都合もあり構ってばかりいられない。結局2人は戦死した次男の嫁のり子が世話をすることになる。老夫婦は子供たちがすっかり変わってしまったことに気づくのであった、ということでですね、本当にこの派手なこともなくひたすら淡々にですね、この老夫婦と家族のお話が続くんですけれども、特にですね見ていただきたいのは、まあ、見たことない方はもちろんなんですけれども、もしこれですね以前一度見てなんか地味だな、こんな淡々とした映画がなんでこんな評価高いのかっていうくらいいまいちピンとこなかった方、もう一回ちょっと見ていただきたいと思います。というのはですね、これ私もですね初めて見た時はちょっとピンとこなかったんですね。スクリーンでこう見た時にはもう本当に長い映画ですし、淡々とひたすら淡々と地味な話が続くんですけれども、これをですねテレビでね2回目見た時にですね、ああやってる東京物語これ長いんだよなとか思いながら見始めたらですね、これがですねやめられないんですね。ものすごい力でこう引きつけられてですね、こんな面白い映画だったかというのをですねちょっと再発見させられたという経験がございまして、まあ、名作とか傑作というのは一度見ただけではちょっとわからないということもあるんだなっていうのをですね教えてくれたのはこの東京物語だったので、まあ、本当にですねお好きな方、よくお分かりになってらっしゃる方はですねもう何度見てももう最後のですねあの留置衆と原節子の会話ではもう泣けてくるというようなこともあるかと思うんですが、まあ、今あえてこの iTunes HD が300円でレンタルできます。ここ購入できないんですねまだ。まあ、レンタル300円でできますんで、ぜひこちらも一度ご覧になってみていただきたいと思います。東京物語小津安二郎監督です。さて3本目アニメのご紹介なんですが、 こちらもですね、超有名な名作ですので、ご覧になった方多いかと思います。太陽の王子ホルスの大冒険。高畑勲監督作品です。高畑勲監督といえば、もうスタジオジブリの押しも押されぬ大アニメーション映画監督でございますけれども、まあ、間もなくですね、またそのジブリの作品、宮崎駿監督の風立ちぬ、それから高畑監督の作品も間もなく、ちょっと遅れてるみたいですね。当初なんか同時公開みたいなこと言ってたんですが、まあ、かぐや姫のお話が間もなく公開ということで、この2人の二大巨匠のですね、まあ、原点とも言うべき作品でございまして、これは見たことのないアニメファンの方、ぜひともご覧になってみていただきたいと思います。これはまた当時としては非常に制作が大変だったというお話もありましてですね、様々な困難の中で3年の歳月と作り手たちの持てる技術労力の限りを尽くして制作された日本アニメーション映画史に三千と輝く傑作。公開当時の評価は低かったが、年月を経るに従って評価が高まり、現在では東映アニメーションの代表作として不動の位置を占めている。日本のアニメ界を代表する宮崎駿と大塚愛蔵のコンビが制作を手掛け、演出を高畑勲さんが担当しているということでですね、その大塚愛蔵さんというのは作画監督の方ですね。あと森安寿さんという、またこれもベテラン、超ベテランの伝説的なアニメーターの方が作画に携わってまして、3年の間にですね、当時まだ20代だった宮崎駿監督はこの3年の間に結婚してご長男が生まれたということをですね、あの手記に記されていらっしゃいましたが、あの宮崎吾朗監督がこの間に生まれたということですね。はい。そしてこの当時あの、まあ、労働運動も非常に盛んでございまして、この作品自体にもその雰囲気が結構濃厚かなとも思うんですけれども、会社側がですね、このあまりにも非常に手間かかって時間かかってお金かかってしょうがないっていうんで文句を言ったらそうなんですよね。なんか我々はプレハブを建てろと言ったのに君たちは高層ビルを建てようとしてるみたいなことを言われたんで、まさにそのビルにという建てにふさわしいような名作傑作でございますのでね、またそのいろいろですね、この後の名作アニメの元になったイメージといいますかですね、なんと言いましょうか、日本のアニメに欠かせない美少女ヒロイン、これの元祖というのがヒルダというキャラクターですけれども、まあ、これがですね非常に本当に可愛くて美しくて、後にもですねこの影響を与えているということがあると思います。でこの悪役のグルンワルド、これ平見喜次郎さんなんですね。これでヒロインのヒルダ、これ市原悦子さんなんですけど、今の市原さんのイメージで見ないでくださいね。でこの市原悦子のこのヒルダというのが、まあ、悪魔の妹というですね非常に複雑な引き裂かれた存在として登場するんです。まあ、悪魔の妹がこんなに可愛いわけがないとかですね。まあ、今のアニメにちょっと引き付けて考えても、まあ面白いのかなと思ったりもするわけでございます。とにかくですね、名作ですので、ぜひともこちらの方も機会があったらご覧になってみていただきたいと思います。今、300円で HD バージョンがレンタル可能。あ、これも購入できないんですね。なんでかな、できればいいのに。はい。というわけでございまして、まあ、3本。映画をご紹介しました。あまりちょっと映画興味ない方、アップルの話じゃなくて申し訳ないんですけれども、まあ、これからもたまにですね、ちょっとこういう機会があったら映画の話、まあ、金曜日にですね中心にお届けしたいと思いますので、一つよろしくお願いします。ビューマグ次回のイベント、8月18日にカレー部主催の日帰りカレー合宿というのを行うそうでございます。ただちょっと現在参加者が少なめということでですね、ちゃんてつカレー部部長がぼやいてらっしゃいましたので、カレー部の皆さん、ぜひともこちらの方ご参加のほど一つよろしくお願いしたいと思うわけでございます。ビューマグ次回の定例会は8月24日土曜日、ベルブ長山講座室で行います。開始時間と詳しいこと決まりましたらまた告知いたしますので、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。それではビューマグポッドキャスト連休スペシャル、長山マックの前スタジオから杉山がお送りいたしました。それではまた。